シゲル・カジワラ Talk to Talk。
今月のお客様は作家五木寛之さん。小説作詞と文字を書く表現だけではなく、五木さんはラジオ番組に講演など多くの人の前で話すという表現活動も積極的に行っています。そんな五木さんが考える言葉の大切さとは。今朝のキーワードは大ボラを吹いてお世辞を言おう。
僕もこの本読んでてすっごい覚悟しなきゃいけない、大変な時代に来てる。それから確かにもう未曾有の総理によればですね、未曾有の本当に大不況が来て大混乱、もう保険制度もどうなるか分かんない時代で、これはもう五木寛之さんも何十年も前に実は見据えていた時代がとうとう来ちゃったんですが、処方箋が実はこの人間の覚悟の中にはいっぱい書いてあるんですよね。
私はそのつもりですけどね、大変だと言ってるんじゃなくて、大変な時代にどう生きるかっていう、やっぱりみんな一生懸命、例えば夢を叶えるぞとかね、ああいう本が売れたりするっていうのも、どうすればいいか、何から始めればいいか、もう若い人もひっくるめてみんな悩んでると思うんですね。
そうですね。
そういう中にやっぱりいくつかの具体的なことは言ってるつもりなんですけども、
僕はこの中でそうか、登山、山登るときは実は登山だけじゃ成立しないぞという話がこう書いてありまして、あれなんかは一つのものの考え方として非常にこう腑に落ちるというか、なるほどという一つのなんか解決策につながりますですね。
そうですね。後半戦を戦うっていうのは野球でも大事でしょ、
はい、
締めくくりクローザーっていう人が出てくるし、野球は最後の9回終わってみなきゃ分かりませんからね、あとなるほど大事なんですよ。そういうことを考えますと、今後半戦に入ってきてるんだよって、こういうことですから、
この時代そのものがもう後半戦に入ったわけですよね。
クロージングする、一つの時代をクローズして、はい、新しいダブルヘッダーの場合には第二試合がまた始まると、こういうことですから。だからその意味でね、例えば早稲田の大学院に行くようにした桑田選手
なんか、ね、桑田真澄選手、
ね、なかなか偉いですよ。
偉いですね、
ああいうことをみんながやれ、自分の人生野球で終わって、あとすぐに解説者になるとか監督になるとかっていうんじゃなくて、あれはね、嬉しそうだったよね大学の宣伝だっていう人もいたけどね、本人無邪気に嬉しそうだった。あの年になって大学行くと本当にラッキーですよ、あれは。
そうですね、そういう、確かにあれですね、人生の50過ぎた人たちにとってこれからどう生きるかっていう一つのなんか選択を与えられたような気がしたんですけども、やっぱ降りていく時に見えていくものもあるわけですよね。
降りていく時にしかできないものもあるんですね。登っていく時はね、例えば、大学に国内留学させる企業ってありますよね、大体そこは経済なんですよね、行かせるところは、学ばせるところは、そういう専門の、そうじゃなくて、俺はバンドやりたかったんだとか、絵を描きたかったとか、いろいろあるじゃありませんか、芝居もやりたかったとか、そういう人たちに後半はね、自由にやらせるっていうのは理想ですよね。
そうですね、
桑田さんがあそこで多分スポーツ医学とかそういうことを選ぶと思うんですけど、あれいっそのことね、歴史とか哲学選んだ方が面白かったと思うね。その方が野球にとってもプラスになったと思います。
むしろ直接関係のない
ないところへ、全然違うところやった方が面白かったと思いますね。
桑田さんじゃなきゃ分かんないことが分かるんでしょうね。その世界の人たちも、へえ、そういう考え方ってあるんですねっていう哲学の専門家が感心したりするんですよね。
アメリカの政治家とかですね、いろんな経済関係の閣僚たちの中には哲学の修士号とか、歴史学の修士号とか心理学とかそういうものを取ってる人多いですね。ジャーナリストでもそうですね。
そうですね、
ですから専門のことだけやってるんじゃあんまり良くないんじゃないかと思いますよ。
それでは五木寛之さんの歴史っていうのは、それは意図的にそうなんですかね。いろんな方向にアンテナを張り巡らす、文学者として机の前でこう筆を持ってじっとというスタイルじゃ全然なくて、
私はですね、クリエイターって言葉が流行ってますけども、クリエイターって言葉よりは表現者という方がいいと思ってるんです。ものを表現するっていう、いろんな形で、表現者の中にいろんな体を使ってやる役者もいるし、これもある、これもある。でも表現者なんだから、できるだけいろんなことをね、 表現をするということについてはもうみんなが同じ立場に立っている。ラジオで喋るっていうことと原稿用紙にペンを走らせるってことは全く一緒どころか、言葉で話す方が値打ちが高いっていうのが僕の説なんですね。
はあ。
ですから例えばお経なんて、あんな大蔵経なんて満願の書がありますけども、はい、ブッダは一言も書いてないですからね。全部お弟子さんたちがこういうことをおっしゃったってことを100年後にまとめていったのがお経ですから、ブッダは全部肉声で喋ってるんですよ。で当時字はあったんです。だけど、はい、ブッダは言葉で話して直接人に語りかけるってことが一番真理を伝えるに大事なことだと考えて言葉で喋ったんです。キリストはバイブルっていうのは大事なものですけども、はい、バイブルはキリストが書いたものじゃありませんからね。論語っていうのは C のたまくといって、はい、これは先生はこうおっしゃったって弟子たちがまとめたものでしょ。
ああ、俺はこう言うんだって書いたわけじゃないんですね。
うん、だからもうそのバイブルはもうキリスト教文から根底ですから、はい、これもそれからお経も、それから論語も、
はい、
それから例えば家伝書っていう、あの風子家伝という脳の世界のね、はい、あれなんかもあの自分の父親のその話したことを息子の世阿弥が聞き書きしてまとめて自分の意見を加えたものですし、親鸞の「歎異抄」っていうのも弟子が書いたものですからね。親鸞はこういうことをおっしゃってました。ですからそういう意味ではね、みんなそういう人たちは自分の肉声で語ってこそ初めて自分の真意が伝わるというふうに確信して言葉で話すってことが大事だったんです。
はあ。
で昔はそういう仏法を説くときにですね、あのホラ貝のホラを大きな音を立てて吹いて、さあ今から始まるからみんな集まんなさいっていう人の集まるところで、市場とかそういうところでこう街頭でやって人を集めてお説教するわけですね。ですからホラを吹くということはその当時は本当により良き仏法をみんなに語るってことだったんです。ですから日蓮聖人なんか大ボラを吹くことが大事だっていつもおっしゃってた。大ボラっていうのは真に大事なことを語ることです。
いや
あ、ホラ吹いてくださいよ、しっかりね。
ネガティブじゃないんですね。
いやもうホラを吹くということとね、世辞を言う、人の心をね安心させて喜ばせるっていう意味でお世辞を言うということと、
お世辞ってのは用意するっていうかあんまりいい意味で使われませんね。
仏教用語ですから、
はあ、
世辞を言う、ホラを吹く、これ二つはすごく大事なことです。
ものすごいいいことを聞きましたけどとんでもないやつですよね。このこいつはもう大ボラ吹きでお世辞をつく、もうどうしようもないやつだっていうことではないんですね。
はい、方向を鳴らして太鼓を叩いてホラを吹くって、こういうふうに仏典では語られています。大事なことだと。そして人の心を、不安な心を癒す世辞を言うことこそ人間にとって大事なことなんだって、仏法の核心なんだと、こう語ってますから、ぜひぜひ世間の人たちにラジオを通じてね、大ボラを吹いて世辞を言ってください。
ぜひもうそういうふうな心まで、あのあれですね、その世辞を言うって今五木さんの話を伺ってて思ったんですが、あの真理の世界でもあの本当に心なえて、まあ、うつ状態になっている人を、うんうん、どうするかっていう時に、ある種セラピストは世辞を言うんですね。
そうです、
いいとこ探しをすごするんですね。
その時にね、励ましちゃいけないんですよね。
励ましちゃいけないですね。
励まさないで慰めるんです。だから慈悲という言葉がありますが、慈というのは励ましなんです、
はあ、
悲というのは慰めなんです。
はあ、
ですから場合によっては悲というのは何も言わないで手を握って黙って相手の声を聞いてるっていう、こういう状態ですね。慈というのは言葉を尽くして相手を激励する、大丈夫だよって、こういう、まあ、両方大事なんですけども、今どちらかというと悲というね、そういう、まあ、サンスクリットの言葉でカルナと言いますけども、はい、こっちの方が大切な時期で、あの今心療内科っていうのがものすごい魚の竹の子に増えておりましてね、新しい分野として注目が集まってる、大事なことなんですけど、心療内科はね、まず心療内科のその良し悪しっていうか、ここへ行ってこの病院は大丈夫かと思うときには話をちゃんと時間をかけて聞いてくれるかどうか、30分でも1時間でもね、きちっと対応して聞いてくれるような、そういう心療内科のお医者さんを選ぶべきだと思いますね。まず専門家にそこだけ聞いてもらえば半分楽になるもの、それだけで。
そうですね、やっぱ言葉の力ってのはものすごいものがある。
すぐに薬を出すっていうのは、もうやめた方がいい。
薬は絶対楽ですからね。
楽なんですけど、もうすぐに薬というのは間違いです。やっぱり話をちゃんと聞いてね、そして言葉を尽くしてお互いの心のひだをこう探り合うみたいなね、そういう治療が今必要なんでしょうね。心理学と一緒ですよ。
そうですね、うん。